極限機ミーシェルタ第742という、あった！バレンタインデー過ぎた？過ぎましたか？あったー。あたたたた、あたた、たはーだね、たはー。先週バレンタインの話すればよかったわ。めっちゃ何回も話してる話ばっかりあんのに。ラジオ内で、ナハタ君に告白した時の話を7回目ぐらいしようかと思ったのに。というわけで、ラジオネーム、ポッポさん。皆様、極秘密！はい、極秘密！地上に帰ってきたのか？地上のポッポ！早いもんで、極秘密を聞き始めて1年が経っていました。恐ろす。恐ろす。恐ろすと思わない？この時間の流れ。初めて聞いた時は1月頭インフルエンザにかかってぶっ倒れていた時のことでした。なんかそんなこと言ってた気がしますね。あの吉野さんの配信にいらした時もなんか体調悪かったような話してなかったっけかな、忘れちゃったけどね、あんま覚えてないんですが、確か吉川さんがアパホテルで執筆合宿をしている話に興味を、おーそうなんだ、ありがとう、興味を持ったのでメールしたのだと記憶しています。2025年の末、せっかくだし執筆合宿をしてみようと思い、モテるやつまた出たよ。執筆合宿をしてみようと思い、サウナ付きのカプセルホテルに泊まり小説を書いてみました。ほらー、これモテるやつやっちゃってんのよ、ナチュラルボーンで。10万文字程度を目標に、いやそれ無理よ、していましたが、結果は1万字ほどしか書けず、全然書き終わりませんでしたが、分量内容ともに自分にしてはよく書けた方なのでよしとします。気晴らしとしてもめちゃめちゃ楽しかったのでまたやりたいと思います、ということで、いや目の付けどころがシャープだねとしか言えないね、これはすごい、本当にすごい。あのね、私がちなみに執筆合宿というか、あのホテルをわざわざ取って脚本書いたりとか企画立てたりとかしに行くのは、家とかカフェとかで仕事をしてると、なんかカフェとかだってさ、あのカフェラテの L 一番でかいやつとか頼んだらさ、もうなんていうの、3時間ぐらい持っちゃうわけ、そんなにガバガバ飲まないから。家にいたら別にお金かかんないじゃん。でもアパホテルっていうところに行ったら、アパホテルはホテルの中ではもちろんすごい安い方ですよ、お求めやすい、あの価格、お泊まりやすい価格なんですけど、それでも3泊4日とかで、まあ時期にもよりますけど、まあ5、6万はかかるわけで、その金を無駄にしてなるものかという気持ちで、もう是が非でも結果を出さなきゃ私はもう死ぬしかない、帰れない、5万がゴミの中だみたいな気持ちになって、自分のことを追い込んで追い込んで殺す勢いでプレッシャーをかけるという目的で言ってるからね。それでも何にもできないで帰ってきたことあるのに死んでないんだけど。よしかがるぞ、
よしいっぺーの
逆転気味シェルター。最近ね、物書きはメルマガぐらいしかしてないなとか思いながら頑張りたい吉川からです。
おはようございます、吉野一平です。和風曲芸満17周年おめでとうございます。
おめでとうございます。次の日2月15日ということですね。
2009年2月15日、はい、ウィキペディアを参考にしてるので多分本当でしょう。
ウィキペディアって合ってるんですか？
いや合ってると思いますよ。
私のあのなんていう の, あのウィキペディアのところって、こんなこと言いましたっていうこと書いてあるんですけど、うん、まあ、
だからそのポッドキャストの第1回が放送された日が2009年の2月15日なんですって、うん、
へえ、
うん、なんで、その頃は多分日曜日、毎週日曜日の更新だったと思いますが、
そうですね、あの30分番組でしたけどね、はい、でケロログでしたけどね、もう何回見てますけどこれ、はい、うん、まあ初回からもしかしたらね聞いて、あ、キャナメとかそうかな、うんうん、あでも初回からではないのか、まあとにかく初期の方から聞いてらっしゃる方はそうでしたねっていう、
17年間和風曲芸を聞き続けている人がどれだけいるのか、
いやマジで手挙げてほしいね、これサイレントマジョリティいたらね、
すごいと思うよ、
マジでアキラポイント関係なしにタロットカードあげるよ、普通にサイン入れて。
いやでも本当にすごいと思います、うん、17年間、うん、同じ番組を聞き続けるって、
うん、
結構難しいと思うんですよ。
無理だよ。
無理ではない。
飽きる。
できる人はやりたかった。大概の人は飽きるとか、うん、自分の環境が変わったことによって、うん、なんかのきっかけができて聞かなくなるもんだと思うんで、
まあ、大抵ライフスタイルですね、うん、お子さんできたとか、うん、結婚されたとか、
忙しい、うん、
就職されたとかね、
まあ、あの、うん、なんて言うんだろう、曲芸ギミシェルターという番組と、うん、僕たちの声は聞いたことがあるので、
うんうん
うん、だからあの、すでに知ってるもの、基地の情報になりますから、
うん
うん、なかなかその、まあ、話してる内容はね、もちろん僕らは毎回毎回撮ってはいますから、
うん、
全く同じもの喋ってる時もあるけれども、
うん、
あの同じもの音声ではないから、
まあまあ、
うん、違うものではあるんだけど、それでもやっぱり同じ番組であることに違いはないので、
うんうん、まあでも私本当に今だからつうか、うん、割とリアルなこと言いますけど、うん、女性アシスタントが全員いなくなった時点で離脱した人結構多かったんじゃないかなと思いますね。
まあまあまあ、そっちのファンだったらね、当然聞かない
っていうのもあるし、うん、っていうか、なんていうの、あの、そのいわゆるさ、そのアシスタントさんを入れ替えるというので、
うん、
こう同じポッドキャストなんだけど、
うんうん、
なんか2番組聞いてるような、うん、
味変がある
ってこと、そうそう、美味しい感があったような気がするんですよね。
まあまあ、それもあると思います、
うんうん、で、あのたまに3人とかで、あの、うん、まあ、ね、それが誰、そうそうそう、メンツはどうであれね、うんうんうんうん、そういうなんかこうスペシャル的なところもあったりとかして、でそっからもうずっとこの2人で回してるっていうので、
うんうん、
やっぱね、こう飽きが加速する要素だと思うんですよね、うんうん、
あの男女の、 その、うん、ラジオになってか、まあまあもう久しいですけど、
うんうん、
まあ僕と吉川さんのトークが好きじゃないっていう人も、まあもちろんいるでしょうから、
そりゃいっぱいいます、う
ん、チルイラジオではないからね、最近流行
りの。あてかチルイという言葉って便利だね。なんかこれ本当に今だからですけど、ゆるいという一言で片付けられてた時期があるので、
うん、
なんかあのいいんですよ、そういうのが好きな人はね、もちろん否定全くしないんですけど、うん、そういうのがいいんですっていう人ももちろんいるの、うんうんうん、だけど私はなんかあのできればそのちゃんとなんかこうエンターテインメントのコンテンツとしてバキッとなってるものがタイプなんですよね、私は個人的に。
まあまあ僕自身ももしかしたら吉川さん以上にそのなんか作品として物事を届けるということに対するポリシーが、うん、強い方だから、
うんうん、
だからまああのなんて言うんだろう、フリートークであってもその、うんうん、いわゆる取れ高的な話の部分とか、うん、そういうところがないと、まあ、もう一回取り直しましょうみたいな感じで言ったことも全然ありますし、
うん、いやまあそうですね、何回かやったこともありますけど、うんうんうん、なんかさ、それってなんかその本当にこうだらーっとこう、例えば作業配信とかってあれが好きな人のこと全く否定してないですからね、うんうんうんうん、やってる人のことも否定してないよ、
うん、
私がそれが好みではないから自分はやらないというだけで、
うんうん、そうね、
うん、だって作業、本当に私が例えばですけどフェアリーテールの新作書いてるとしますよ、
うん、
で作業配信つって配信つけるとするよね、
うん、
コメント見れないけどいいんですかね、
うん、だからああいうそのちょっと話の方向性が変わっちゃうのであれなんですけど、
うん、
そのライブ配信というものに対して、
うん、
まあ求めてるものって多分時間を共有しているという感じが一番、う
ん、ああなるほどね、うん、あそこに価値を感じる人もいるんだ、
う
ん、なるほど、
今、
うん
うん、今これをやっている、うんうん、その人と、まあオンライン上ではあるけれども同じ空間にいるっていうことが多分一番大きいと思うんですよ、うん、あの吉川さんも前言ってた、なんだっけな、オンライン自習室、
はいはい、
うん、あるじゃないですか、私が仕事を、
そうそう、ね、
うん、仕事をしている間にここにも同じように、
うん、
自分とは全く関係のないやつだけど仕事をしている人がいるという感覚、
うん、
あれって僕はあんまりそこに対するニーズはないんですけど、
うん、
アプリで、
うん、
アバターが、
うん、
その人格もあるんだけど、うん、そのキャラクターとしてのキャラクターがパソコン上で作業しているだけをずっと投影し続けるアプリがあるんですよ。だから隣を見たら作業してる人がいるから自分もやろうと思えるっていう。でそれで、まあ、人間集中できる時間が15分とかなんか言われてた気がするんですけど、だからそういう風にその時間制限付きで、
うん、
今集中している今休みの時間みたいな感じで、うん、筋トレと同じようなインターバルを挟むような感じで、うん、時間のそのタイマー機能もついていて、
うん、
でまあ落ち着く曲が流せるとかそういうのもある。
それだったらいいね。それだったら、うん、私3時間ぐらい日中枠取ってできるよ、うん、45分ごとに、
うん、あ、ありますよそういう配信。
マジ、
うん、
それだったらできるね、ガチで。昼間になりますけどね。
あ、もういいんじゃないですか。うん、かいや、てかニーズあると思いますよ、シンプルに。
ただ本当に読まないよ。 あの集中してるから、
うんうん、いやだからその要は時間を共有している、うん、今、吉川さんは今何かを頑張っているんだから自分も頑張ろうみたいな、うん、特にイラストを描く人とか、
うんうん、あそれはなんかさこう仕上がっていく感じとかがさ見てて楽しいのかなっていう、
あ、そうそうそうそう、それもあるけど、
そうそうは分かるんですけどね、うんうん、
あとは、その自分が集中するために、うん、あのスペースを、うん、あのオン状態にしておいて、うん、でそうすると自分の喋っている言葉とか声とかっていうのが人に聞かれるから、
うんうんうん、
外向きで言おうとするじゃないですか自分が、
うん
うん、だからずっとその作業をしている間にスペースだけオンにしておくっていう、
でも私だとしたらそれ18、うん、いやもっとだな、
うん、
17歳16歳ぐらいの頃から部屋の中に定点カメラがついてて常に世界中の人間から見られてるっていう意識で、
うん、
じゃないとなんかあのほっとくと猫背とかになるからね、私あの当時から物書きとかしてたので、
うん、
だ
からそういう見られてる意識を自分で作るんじゃなくてアプリで補助してもらうっていうのは現代結構ニーズはあるものだと思います、
うん、いやだから私が言いたかったのは、うん、私ってなんて時代の最先端なんだろうっていう自慢をしたかったってことなんです私ってめっちゃ時代の最先端やないやねえって言われて、
まあ時代の最先端かどうかは分かんないけど、その
そうやって自分にプレッシャーをかけて、
いやだから人に見られている意識って、うん、公人公の人、
うん、
特にまあ公人ってあの正確にはあのなんだろう政治家の方とか、
そうだから私らは準公人ね、
うん、うん、だけど、うん、まあ要は人に見られるような仕事をしている人、
うんうん、
エンタメの世界にいる人、
うん、まあ、特にねイメージとかがある人はね、
そうそうそうそう、うん、もう持ってなきゃいけない意識なんですけど、
うん
うん、だからそれをもうあの吉川さんはずっと持ってらっしゃったっていう話ですよ。
そうだね、うんうんうんうん、持ってたね、うんうんうん、ずっとそうだった。だからなんかその前も言ったかもしれないけど、うん、スタジオ行くと、あ、そっか吉川ってマイク高いんだっけって、
あ、背筋が伸びるからね、
そうそうそう、あのみんなこんなんでやってるらしいから本当に、
うんうん
うん、そんなになんていうの、背中丸めて目が悪いのかな、目が悪いんですかって、そういう方々は、
いや起きたになってるよ、起きたになってる
いやそんなことないから、起きたにはなってない、起きたになってるっていうのはこれ知らない方に一応説明しますけどなんかその自分ができることを当たり前の水準として、うん、その下の話を上からしてくるなっていう意味だと思うんですけど、
ちなみにこれが発信したら吉川さんからですからね。
いやいや、それはだって私が吉野一平に起きた掃除を感じたんだから、
うん、いやだからそれを 言ったんだけど、
てめえ起きたや
って言ったから、
あ、私平助の気持ち考えろって言ったの、
そうそう言ったから俺仕返しで起きたなってる時全部言ってくる、う
ん、いやいやマジで女が腐ってるんで、そのドロドロになってるぐらいね、ちっこい
背筋 の、うん、伸びるっていうのはやっぱりどうしてもこう、うん、あの背中をね、あの春日さんのトゥースみたいに胸を張っていなくちゃいけないから、はい、まあ疲れるわけですよ。
疲れないよ、い
や、あの起きたなってる疲れるんですよ。だからあのこう背中が丸くなってって、特にゲーム の収録とかはその状態で声を使わなくちゃいけないから、
うん、まあ、だってさ、あの逆に
お腹とかが疲れてきちゃうから
背中丸めてたらちゃんと前に声出ねえだろうが、飛ばねえだろ声が、
うん、そうだから背筋伸ばしておいた方がいいんですけれども、うん、まあ、大概の人は疲れてしまうから丸まってしまう、
疲れてしまう
本を机の上に置いて読んでる のとプラスして
やめちまう、
あの本をね、あのずっとこう読んでて休憩が入るまで読み続ける、30分とか1時間とか、うん、まあ、1時間はちょっとやりすぎだと思う、は
い、いやいや、あのね、じゃあもう私異常だったんだわ多分、あのね、いろんな多分ディレクターさんとかっておそらく横のつながりあるんですよ意外と、
うんうんうん、
でまあそのなんだろう、そういうあのスタッフの方もあのエンジニアさんとかも含めてとにかく回す機会がある人、はいはい、そのテープっていうかあれをね、
うんうん、
でそういう人たちって多分だけど知らないよこれ、私の予想っていうか推測でしかないですけど、
うん、
どこのスタジオ行っても吉川って1時間半ぐらい行けるよね、一気にみたいな、
なるほど、
で吉川さんって100ページぐらいいけますみたいな、うん、まあいけなくはないかなみたいな、どこ行ってもそんな感じのこと言われてましたよ私、
うんうんうん、
あれやばくない、
うん、
あれ連絡網でマジで、
うん、
悪人連絡網マジで流浪の悪人エンジニアたち連絡網、
うん、まあ MVP PTA みたいな感じで MVA がいるかもしれない、
うん、あれ吉川ねだいぶいけますよみたいな、
うんうん、
結構一気に投げちゃって大丈夫みたいな感じで、うんうんうん、マジでまことしやかに流れ出た説今めっちゃ思った、
うんうんうん、
だって早稲田行こうが世田谷行こうがあの池尻大橋行こうがエコ大行こうが、
うんうん、
本当言われてましたよ。
うん、うん、まあ当時その美少女ゲームを作っていたメーカーって割と数が、今は結構インディーズもすごい盛んになってきてるからいろんなメーカーさんがあるけど、その当時走っていた先端メーカーって結構限られてたから、
マフラ社とかギガさんとかエルフ、あと F&C とかね、
だから限られてからだからこそディレクターさんは同じっていうパターン、その要はスタジオとかは違うけど、う
ん、まあだからその音響会社ってものが私が知ってる限り結構少なめだったんですよ。
あ、じゃあ音響もそうだった
か。10個ないぐらい。うん、マジで本当に私が懇意なところは4箇所ぐらいか5箇所ぐらい、でまあまあ連絡あるかなが7箇所ぐらいかな、
うん、じゃあもうそこで話は広まっててもおかしくないです。だから、その前も言いましたけど、パッケージの裏見たら吉川かなって書いてあるってことがほとんどだった時期がありますから、
いや、
それぐらい、
まあ、
それぐらい集中的に撮ってた時期はあったんですよ。
その情報怪奇的ですよ私。
いや、まあ怪奇的ならいいで、事実そうなので、でまあ、なんか僕が見たやつがそうですから、
なんかそのどっかの音響さんに投げるわけじゃない、うんうんうん、すっごいこだわりがあるさ、例えばそれこそ村正とかはね、うんうん、もちろんその当時の、とある音響会社さんに、うん、音響関連のことは投げてたと思うんですけど、うん、キャスティングに関してね、うん、ご自分がね、まあ、奈良原さんという方が全員決めたかどうかわからないですよ、わからないけど、うんうんうん、こだわりがある部分に関してはこの方にオファー出してください、この方に頼んでくださいっていう感じで、うんうん、やられていたようで、うん、私にも実際にそういう感じで来ているので、うん、
で、その頃の美少女ゲームの制作って、まあ、大概がスケジュールがタイトだったんですよ、うん、
いや、すごかったですよ、うんうんうん、本当に、うんうん、だ鬼だよ。
そう、うん、だから負けるところは負きたかったんでしょうね。だから1時間半でまで回しちゃうよみたいな感じで言われてたんだと思うんですけど、
いやー、だからなんかね、うん、もう NG 出したら止めてって大声で言ってとか言われたことあるよ、
うんうん、
はぁみたいな。で、なんか今だったらなんとなく意味わかるんだけど、うん、極限までその人がサボれる状況だなとは思うよ、
うん、そうなんだと思うんですよ、うん、だからもうよっぽどのことがない限り止めない、うん、その要は収録をもう本人に任せる、
そう、うん、なんか俺なんだっけ、あれ飲んでっからみたいな、淡麗飲んでるからみたいな、うん、
正直そのいい加減な仕事だなと思いますけど、それに関しては、
いや、めちゃめちゃいい加減だよ、うん、だから音響会社さんも立派に見えても、うん、ピンキリということはもちろんあったと思います、
う
ん、まあ、
立派に見えてもというか本当にだからちゃんとやるところ と、うん、適当にやるところ、うん、っていうのはまあやっぱりどこの仕事にもあったのかなとは思いますけどね、
うん、私のイメージ的にはね、うん、割とね、細々とそのご自宅に小さい簡易スタジオを作ってやってらっしゃる人がたまにすごくこだわり屋さんだったり、うん、ものすごいちゃんとしただからハングリー精神があるから、
うんうん、
そこでちゃんとした結果を出してもっと大きくしていきたいみたいな、うん、ちゃんとした野望みたいなものを持ってらっしゃる方とかが割といたりして、全員が全員ではないですけれども、うん、そういう方もいて、すごく信頼できる方だなっていう風に感じたりとかっていうのもありましたね。
仕事にはやっぱりポリシー持ってる人と仕事をしたいので僕らはね、
う
ん、
そうだね、う
ん、だからそのなんかなんて言うんだろうな、まあ、これ多分ラジオでも言ったことあると思うんですけど、うん、僕がその尊敬する音響ディレクターの人に言われたやつでぶっ刺さってる言葉が、うん、こだわりって本来悪い言葉だからねっていう風に言って
た、うん、それどういう意味、日本語としてっていうこと、
あ、そうです、なんて言うんだろうな、まあ、悪い意味も含まれるという意味合いニュアンスで言ったんだと思うんですけど、
どうなんだろう、なんかそのこだわりすぎるとかは、
うんうんうん、
分かりやすく良くないんだろうなとは思うけどね、
うんうん、
だからこだわりすぎるとその人のエゴまで入ってくる時あるから、
そこを指してるんだと思います、うんうん、その意味としてはその物事にこだわるということは、うん、それだけ時間をかけるということだから、うん、周りを一旦静止していることになる、周りの時間を奪うことにつながるから、
うん、
だからこだわりすぎるっていうのは、うん、悪い方に変わっていく、
うん、それはね、むちゃくちゃ理論としては分かるんだよね、うんうん、ただ最低限これをなんていうの、仕上がった声として納品していいかどうかっていうところで、
うんうん、
そこまで言ってないと私は感じてるのに、うん、あ、大丈夫大丈夫、時間ないで OK とか言われると、いやいやちょっと待って、うん、ごめんなさい、うん、もうお金払ってもいいんで今のだけやらして、だって今の声が世に出るんでしょ、
うん、
私の責任ですよね、
うんうんうん、
ってなるから、
うん、だから、うん、それを、まあ、例えばなんて言うんだろうな、もう時間がないから、
うん、
その生産製造ライン に載せるために、うん、間に合わせなければいけないという前提で収録をしていた場合、
うん、
ある程度のその妥協ラインを自分の中で作らなくちゃいけないっていう状況は生まれるとは思うんですよ。
うんうんうんうん、
だから、それを、まあ、言われているにもかかわらず、うん、何テイクも何テイクもそれで止めてしまっていた場合は、それは俺は悪いこだわりだと思うんですよね。
そう、だからね、うん、なんか、つまりは、生き残る人って、
うんうん、
なんていうのかな、効率的に仕事ができて、うん、要求されたことのレスポンスがすごい早い、
うん
うん、だからその伝わりやすいっていうの、うん、理解力がすごい、
うん、
みたいな人が結局残ってたなみたいな、
うん、それもそうですね、
イメージすごくあるんです、
うん、だから本当のプロフェッショナルを指すのであれば、そういう状況下に置かれた時に、
うんうんうんうん、
その自分のこだわりを入れなければならないほど何回もテイクを取らなくちゃいけない程度の技術でとどめないっていう、
うんうんうん、
自分の技術がそれを求められた時に一発でそれを出せるように準備をしておくのがプロフェッショナルだと、その時は思ったんですよね。
うんうん、うん、それはそうだと思うよ。
声優としてやる時にはね、
うん、まあ、そうだね、
もちろん例えばだから吉川さんみたい
な、まあ、人間なのでね、例外はあるんですけどね、
う
ん、
そう、それもあるし、うん、
病気だったりとか、
あとはその芸能というそのなんていうんだろう、ある種、変動性がある、
うん
うん、人によって正解が違う、
うん、
ジャンルにおいて、
まあ、好みもね、いろいろあるから、
ベストな生のお芝居を出すために、うんうん、何回かテイクを重ねる、自分の感情を乗せて喋るから、うん、あとはもう口から出たものを収録してもらうっていう、
うんうん、
その状況で収録をしてるから、もう一回やったらもっといいのが出そうな気がするっていうようなタイミングってもちろんあるから、
なんかパチンコにはまる人ってそうやって思ってんじゃない？
それはちょっと違うと思う。
もう1000円突っ込んだら出る気がするみたいな、もういやいや違った、もう1万円だなみたいな、で出るまで、いやいや違うんだよな、なんか直感が来てるんだよなみたいな、それなんじゃないの。
ああやだ、これなんか完全否定できないのがやだ。
そうでしょ。そうなんだよ。
いやでも違う、あ違う、ね、あれは要は運任せの要素がでかいから。
いやでもさ、
うん、でも、うん、その声優の場合はその技術に裏打ちされた確信があるから。
でもさ、パチプロの人とかってさ、
うん、
それで生活するぐらい、
うんうんうん、
パチンコの実機のことを本当に熟知していて、
うん、そうだよ、だから確率論で、
うん、
今こういう状況になってて経験則で、
うん、
あとこれぐらい今確率が高い状態だとか、
もうなんかある種統計学みたいなもの
をね、いやいやでもそうだと思うんですよ、
入れ込みつつみたいな、
うん、パチプロってそういうことなんだと思うんですけど、
だとしたら、
うんうん、
同じぐらい同じような話だね。
違う。
うん、まあでも、
いやでも違ってないかもしれないけど、
私が、吉野さんにその話をしたディレクターさんとも、ちょっと面識がありましたけれども、
うんうん
ね、うんうん、ただ私はそのお話をね、その方が言ってたよというふうに、
うん、
吉野さんから伺った時に、
うん、
だったら、電話勝手に切られた時の、キャラクターね、私がやってた時に、うん、電話勝手に切られたってシチュエーションで、っていうその、助けてほしいんだけど切られた、っていうその残念さと、分かってもらえなかったっていう落胆と、どうしたらいいんだろうっていうのと、あと絶望が混じったやつでもう一回やってっていうやつで18テイクやらされたの何だったんだろうなとは思うけど、ね、
それは多分その人が悪いこだわりを見せたんじゃない。
だからこの方はおそらくそういったご自分のね、まあ鬼ですからね、
いや経験則に基づいて、うん、自分があの時振り返ってみれば、
うん、
時間やその人の体力とかを奪ってたんだなっていう風に思い直したってい
う、いやもう気力よ、うん、私に言わせれば気力、
うんうん、なんだと思うんですよ、まあ、だからこそ出た言葉なような気もするし、
そうだからご自分を顧みた時に、うん、ああでもあれってああだったなっていう風に何か何かしら思われる部分もあったのかなとは、うんうん、思いますけどね。
だから、うん、本当に僕これは本当に人づての人づてで聞いた話なので、
うん、
僕は直接現場には行ってないけど、
うん、
とあるもう日本中誰でも知ってるようなアーティストの方が、
うんうん、
収録に来た時は本当に早い、
うん、
あの人はプロだから、
うん、
求められたものをもう本当に1テイク2テイク保険で何かがあった時のために、
うん、
保険のテイクも取ってさっさと帰っていく、
うんうん、
だから本当にプロだと思うって言ってた人がいて、
うんうんうん
うん、だから本当にそういうことなんだろうな、要突き詰めて極めて極めていくと時間をかけなくても最高が叩き出せる状態にまで持っていくことができる。
なんかね、プロフェッショナル仕事の流儀で誰かそれ言ってたよ。
ああ、そうなんですね。
うん。ね、いつ何時、
うん、
求められたとしても、
うん、
確実な水準以上のものをいつでも出せる人って答えてた人いましたよ。
うんうんうんうん、でも僕も
プロフェッショナルとは
そう思う。
うん
うん、だからまあその何をね持ってプロかというのも、あの、
そう、
もちろんね、それも今言ってた、うん、そのパッとやってパッと終わらせられるっていう、そのいつ何時求められてもバーンと叩き出せるっていうのももちろんプロという定義の一つだなと思うし、う
ん
う
ん、いろんなプロの形があると思います。別に僕はこだわる人悪いとは思ってない。ただまあ、うん、そのこだわりすぎて時間をかけすぎていて周りを付き合わせてるっていう話になってくると、
うん、そうそう、それはね、うん、本当に良くない。
うんうん、まあ本当に良くないというか、まあ、あの今までもそんなね、それこそね、好きな、僕らが大好きなシャイニングという映画に関しても、うん、
あれも
テイクがものすごかったっていう。
そういうね、黒沢監督とかね、うんうん、あの辺のね、スタンリー・キューブリックだっけ、あの辺、うんうんうん、じゃあそれ作者だ、まあいいや。とにかく、うん、あの辺の映画監督とか、その辺はちょっとまた別の話よ。いや
だから、その、うん、それも一つの形としてあるから、うん、その、こだわりすぎるというのが、だって、あそこは、まあちょっと極端な言い方をすると、こだわってもいい現場にもなるから、
うん
うん、だから、なんだっけな、それ系の話だと、新仮面ライダーだったかな、
うん、
がものすごい過酷だったっていう話もエピソードとしてありましたけれども、うん、まあ、だから最高を作り出す、もう要は後世にずっと残っていくものだから、うん、その時点の最高を叩き出すために、うん、全その、なんだろう、こだわりを注ぎ込むっていうのも、一つのこだわり方ではあるから、
うん、
全部が全部悪いとは言わないけど、でも、うん、まあ、基本的に、いろんなものを製造していく中で、うん、製造するためのタイムリミットっていうのは、決められているものもたくさんあるから、
うん、
そういうところに間に合わせるということも、プロの一つの仕事だとは思うんですよ。
うん。
うん、
あのさ、秋葉原アットディープっていう作品あるでしょ、私たちが好きなドラマ。
はい。はい、
あれの監督というか、大根さん、大根仁さんね、うん、あのモテキとかバクマンとか、
はいはいはい、
まあ、他にもいろいろ作ってる方、映画監督の方ですけれども、あの方がまだその本当に今ほど売れる前というか、
うんうん、
私たちが大根さんを知ったのはあれが初めてだったので、
アットディープね、はい、
そう、アットディープが初めてだったんですけど、うん、あの当時のその主役のアキラという、私その人から名前もらっ、そのキャラから名前もらってるんだけど、ちなみに
アキラを、アキラ、ね、ああそうか、
うん、あのドクターキリコと、うん、アットディープのアキラから名前もらってるから、
うんうんうん、
で、まあ、それくらい好きなキャラクターなんだけど、アキラがね、うんうん、でそのアキラちゃんが、やってる小坂がね、
うん、いや、あの小坂さんが演じてるアキラね、
あ、そう、まあそう、まあ、ごちゃごちゃするんだけど、でそのあの
小坂由香さんっていう、もともとその役者じゃなくて、どっちかっていうとグラビア
モデルです、うんうん、グラビアアイドルか、
うんうん
うん、なんだけど、
でやってて、まあ、それではアキラっていう役を演じてらっしゃったんですけど、うん、一時期ちょっとしたことでニュースになりましたけど、
そう、ものすごいことでニュースになりましたけどね。まあでも今は、まあ、復活してるみたいなんですが、
はいはい、
まあ、とにかくそれはそれとして、あのね、大根さんがね、うん、まあ、細かく言うとあれなんで、ざっくりとゾンビの回っていうのがあるんですよ。
はい、
でそのゾンビになった人物を、うん、倒すために、
うん、
意を決して そばにあったビニール傘をガッと掴んで、ダーって言って声を出して刺そうとするっていうカットを取らなきゃいけないの、
はい、
なんだけど、ね、その時大根さんね、小坂20テイクぐらいやらせてたんだよ多分、
うんうん、
15から20ぐらい、
うん、
てめえなんか言ったらあかんだよみたいな、そんな感じになってくるわけ、どんどん大根さんが、
うんうん、
でもね、あれってしょうがない NG で、小坂が何回言ってでも傘の柄の方で刺そうとしてるのね、
うん、
あの丸い持ち手の方で、それ意味ないのよ、だーって
意味ないっていうか、刺せないのよ、
刺せないよ、あのつるりとなって終わるだけだから、そのビニール傘の先端の金属のところでダーってやらなきゃいけないのに、うん、何回言ったらあかんだてめーって、逆だって言ってんだろみたいな、もう大根さんもう結構大声出し始めるぐらい、
うん、
で小坂がもうなんていうの、パニックなんだろうね、もう、
うん、
もうすいません、もうすいませんみたいな、もう何が悪いか分かってないのに謝ってるみたいな状態になってる みたいなところが収められてて、結構貴重
な、まあ、落ち着かないんですよ、
そう、だから、うん、なんで私できないんだろうみたいなのも、
そっち
なんで間違えるのか意味がわからないみたいな、
それはそうなんだと、
そう、必死すぎてパニックになってる
って、うん、で周りが落ち着かせようとしてるってい
う、そうそう、でトーマとかが、うんうん、トーマとか風間、あのね、あの出てたんですよね、
はいはいはい、
あの当時
大丈夫大丈夫って、
そうそう、
あそこ本当にチームワークというか、あの星野源さんが、
うん、
あのバナナマンの、
いや懐かしいですね、売れる前の源ちゃん、うん、出てたね、うん、
あのバナナマンの、
はい、
あのラジオに、
うん、
あの毎回日村さん の、うんうん、歌として、
ね、
あの
48歳の歌とか、ね、
ゲスト登場しているんですけれども、うん、あのつながりってアットディープからですから、
そうだよ、
あそこのそのつながりって結構いろんなところでつながってたりとかするんですよね、
そうだよ、だから、う
ん、本当にいい現場だったと思います、
むちゃくちゃ今でも友達っていうね、人たちがたくさんいるし、うん、大根さんがその小坂がおかしくなった時もコメント出していったぐらいですからね、
うん、俺アットディープ の、うん、に出会えて良かったと思うものってめちゃくちゃあって。
だってバナナマンが、いや、なんていうの、めちゃめちゃ好きになったのも、やっぱアットディープ始まり。まあ、そもそもバナナマン出てるから、私アットディープ見たんですけどね。
うん、きっかけはそうだっていうふうに吉川さんは言ってましたね。うん、僕だから、まあもちろん、今までいろんな作品出られてましたけど、北村和樹さんを知ったの僕アットディープなんで。
ああ、北村さんよかったね、うん。もうなんか結構ベストバウトいっぱいあるんですけど、それこそ北村和樹のベストバウトはめっちゃあるんですけど。うんうん、
久しぶりに聞いたな、ベストバウト。
めちゃくちゃ。
北村さんのプロフェッショナルだなっていうシーンもいっぱい垣間見えてて、
あーって北村和樹のベストバウト地面師たちの恐れあるな。うーん、恐れあるぞ。ちょっと待ってよ、どっち？
どっち
だ、アットディープと地面師たちどっち？北村和樹
他にもいっぱいあるわ。
いえ、妖怪人間ベムじゃないことは確かなんですよ。
まあ、でも
あれ結構普通、本当にあれ北村さんである必要あったのかっていう、本当に何ていう、優しいパパの役だった。
優しいパパ、
優しいパパの役だったから、ガチで本当に何ていうの、顔だけだったら TKO 木下さんでいけたんじゃないかぐらいの、
まあ話盛り上がりすぎてるんで、
はい、
まだ目に触れてないし、そもそもこれ17周年の話でもねえし、はい、
ごめんね、何ていうの、私たちに芸能の話を振ったらこうなるよ。
はい、振ってねえんだよ。
というわけでね、
いや、ちょ待って、だからとりあえず、はい、そうだから、僕らもそのプロフェッショナルとしてもっともっと、うん、そのいろんな作品もね、
だからこれがプロじゃないっつってんだよ。
何が
これがプロじゃない、ダラダラダラダラ喋りやがってよてめえ。私もか。まあでもこの素人っぽさがいいんじゃない。
ふざけんなよ。俺が一番プロじゃねえ発言だわ。まあ、とりあえず、そう、だから、まあ、なんだろう、まあ、もちろんベストはね、
うん、
求められた時に求められたものを出せるっていうのが一番ベストではありますけれども、うん、そのこだわりを作って僕らがね、作り上げたドラマ CD もぜひ聴いてほしいですし、うん、ラジオもね、一定水準以上が、出せるように頑張ってきてることなんだけど、それが17年も、続いてきたっていうのは、うん、本当に、ありがたいことだし、聞いてる人がいなかったら続かなかったんで。
そうだね、
うん、
本当に感謝してます。本当にこれは口先ではなく、
うん
うん、心から感謝してます、
うん
うん、今というかタイミング関係なくね、
うん、
今もちろん古株の方にはより感謝の気持ちはもちろんね、大きいんですが、
うん、
最近好きになったよっていう、それこそこのポッポさんもそうですし、
うん、
そういう方もこんなになんていうのかな、もう私たち的には新鮮味がないことをやってるような感じもあるので、なるべく新しい話をするように心がけてはいるんですが、やっぱり長くやってると同じ話が出る時もあるからね。
まあまあもちろん、というか、まあそれと、まあ、ちょっと話変わっちゃいますけど、新しいファンがついてくれた時に、
うん、
僕らが続けてることってやっぱり、うん、まあ、ある種ちょっと言い方か変かもしれないけど、うん、間違ってはなかったんだなっていう風に思いもするので、
うん、まあまあそれはそうですね、
うんうん、それを新しいファンたちが証明してくれてる、
そうかもしれない、う
ん、で子さんの人たちもそれを証明し続けてくれてるっていうこともありますので、うんうん、本当にファンの人たちには心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。
本当ですね、ありがとうございます、
は
い、
なんで、はい、ラジオはね、まあ、まだ本編入ってませんけれども、これからも続
いてます
ので、入ってないんかい、うん、はい、いや入ってないんかいって、あなたがさ本編行ってみましょうって言ってないでしょ。
言ってないよ。いやでも、いつの間にか言ってっかなみたいな。
言ってるわけないじゃん。怖えよそうしたら。はい、なんでこれからもぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは本編行っちゃうわよ。吉川さん、吉川さん、スタッフの皆様、ギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャクマベアジ
おじ
吉川先生、吉野さん、スタジオワンピさん、キャキンス、はい、キャキンス、クマベアジです。
えい、
いつも名のしさんが続く番組ありがとうございます。
こちらこ
そ、ちょっと言い回しが変わっております。
いや、それ 前も言ってるからね、だから今変えてるのよ、
うんうん、いいと思う。
いいと思う。
これマジで脳トレだと思う、ガチで、
う
ん
う
ん、
そうね、
いつ、あ、間違えた、ところでワンコそばで食べたことありますか。
俺ないんだよな、ワンコそばな。
なんと私
ないんでしょ。
なんでわかったの。
仕切り直したからだよ、
絶対
あったら、あったら、あったら、あったら、あった
ら、でもさ、私ってさ、そういうのうまいじゃん。
は
そういうフェイクうまいじゃん。
一番下手だけど、俺が知ってる役者の中で。
ところでマンコそばって、あ、間違えた、もうなんか動揺してるから同じように似た
動揺するべ、そんなんで。
ジンは2回食べたことがありますが、
2回もあんだ、うん、
なぜか両方とも神奈川でいただきました。あれ、はあ、本場は東北の方ですよね、これ多分ね。
本場後ろに書いてある。
本音の岩、あーそうだよね、本場の岩手、県花巻にも何度か行ったのに食べていないのが悔やまれますかって。これは味的に違うんです、うん、でもなんかさ、あの別に味わうものじゃないというあのことを言ってる人が多いんです。食べ
た、あ、そうなんですよ。うちの母親がですね、うん、あのたまに、なんでって思うんだけど、たまに山登りに行くんですよ、
うん、
あの高尾山とかに、
うん、
でなんかあるんですってわんこそばが、うん、でそこで食べたことがあるんだけど、うん、ありゃあの味わって美味しいって食べるもんじゃないねって、腹満たすためだけに行くって言ってて。
でもさ、 なんだっけ、何のタイミングで聞いたか忘れたけど、あなたのお母さんってグルメですよね確か。
あ、まあまあ、
すっごい美味しいものにうるさいみたいな。
そういやだからわんこそばを、うん、その体験したことがないから、
うん、
そう体験してみたんだけど味わうものじゃないっていう結論になった、う
ん、でもさ、それそのお母さん基準でしょ。でそのお母さんグルメにうるさい人なんだから、普通の人食べたら、うん、うわうまってなるかもしれないよ。
あ、要はその母親の舌をうならせるほどにっていうことでっていう意味。
うん、だ本当になんか、うん、そ本当になんていうのかな、
だって吉川さんの周りでも、
うん、
そのなんか味わうものじゃなくてその量を食べるものみたいな感じのことで言ってる人が多いんでしょ。
多いというか、う
ん、じゃあうちの母親も同じって区分にすればいいじゃん。
ズンダモンはじめ
そうだからあの、うん、志村けんさんのコントかなんかで、
はいはい、
そうわんこそばが締められないっていう、
うんうんうん、
なんかそう食べ終わった後に
優香がねずっと入れて、
そうそうそう、うん、あの蓋をこう締めないからどんどん入れられちゃうっていうのが、うん、あのコントとしてありましたけど、本当にそんなことらしいです。志村さん
のスイカの早食いが見たい。
スイカの早食いね、うん、あれトリックらしいですけど、
生き返ってくんねえかな、うんうん、はい、というわけで、うん、ご存知の通り一口サイズのお蕎麦を食べると隣に立っている店員さんが次のお蕎麦をお椀に自動で入れてもらいながら、うん、もうパッパッていきますからね。
自動というかもう承諾なしに入れて
くる。そうだそうだねあれストップとか、あ、閉めてくださいって言われるんだっけ。
あのお椀を食べ終わっていらないんだったら閉めてくれっていうことらしいんですよ、
ね、う
ん
う
ん、
あ、そうかそうか、うんうん、であれ優香がすごい早いから志村さんが閉められなかったっていうコントだ、
うん、そうです。だから蓋、うん、蓋を閉めてないから、
うんうん、
どんどん入れられちゃって、食べ終わった後に右向いてたら左 あのなんか戸袋から出てきて入れるみたいな。
あれでも優香可愛かったな。
そうですね、
それがすげえ印象のこと、
はい、
で、自動で入れてもらいながら食べ続けるスタイルのそば文化ですと。これ以上食べられない時にはそばを入れられる前に碗を食卓に伏せて終わります、うん、あ、そういうこと、
うん
うん、蓋するところもありますね、
うん、
とてもタイミングが難しいんですね、
うん、
G の記憶が確かなら90杯食べたんですか。
いやマジ
で、どれくらいなんだ、私見たことがないんだよな。
大体僕が聞いた話だと30とか40とかがだと思いますよ。
グラムですか、
うん、いや、あのワン、ワン、
あーはーは
ー、40杯
で、うん、これは店員さんにあと10杯で店内に名札が貼れたのに残念でしたと言われました、
うん、
まあでもだから それはすごいということですよね。
そうです、
記録的な
シンプルに大食いってことですよ、
うんうん、聞いてみると力士でも100杯食べられない人もいるらしいですと。
だから、
うん、あのね、お相撲さんって意外と小食なのよ。
あー、なるほど、う
ん、なんかよくわかんないんだけど、
うん、
あのね、昔に働いてた、私あの昔割烹で働いてたって話したと思うんですけど、
うんうんうん、
新宿の、
はいはい、
あそこにあのお相撲さんがね、なんかねよく来てたという、よくでもないけど、はいはい、まあたまに来てたんですよね、
うん、
そんなに食べないんですよね。なんかお酒ばかり飲んでて、
うん、
そんなにたなんていうの、食べ物いかない。
それは単純にお酒を飲みに来てるからじゃない。
いやだって和食メインの割烹、
うん、いやだからそうかもしれないけど、
うん、
そう結構割烹としてはね、あの高級なところだったみたいですから、うん、お話聞く限りは、
まあまあまあ、うん、あ、そうか、まあでも若いね、うん、あのお相撲さんは
そうだから接待として来てたっていう、
あんまり、ね、強くない限りね、うん、あのお金はね大変だと言いますからね、
うん、
はい、で、皆さんは何杯食べられそうですかということですけど、うん、どうかな、これでもね基準が分かんない。回転寿司、回転寿司、はいはい、あのくら寿司って回転寿司の中でも一番、まあ、私他のとこあんま行かないんで分かんないんですけど、
うん、
シャリハーフとかがあるぐらいだから、
うん、
ご飯の量がそもそもあんまり多くないイメージなんですけど、
それはシャリハーフを選んだらでしょ。
そうなの、うん、いや普通に食べてるけどめっちゃ別にそんなあれだよ。
なんだ、何も分かんなかった。
いやいやいや、あの江戸時代のお寿司とかってほとんどおにぎりだったって言うじゃん。
あ、江戸に生きてないでしょ。どこを参考にしてるの。
でもあの本当に YouTube 見まくってっからさ、
あ、うん、でも確かにその江戸前寿司、そう、うん、一番最初に江戸で流行ってた、
うん、
時のお寿司はあのおにぎりサイズの、
うん、
あのご飯の量にネタがちょっと乗ってるだけみたいな感じで提供されてたらしいですから、
なんか赤酢だからピンク色のご飯みたいになって、
ピンクとか茶色じゃない、
うん、でそこになんかマグロの漬けが巻きつけてあるみたいな、うんうんうんうん、なんかそんな感じのやつを見たことがあるので、
巻きつけてあるのか、
うんうん、なんかねそのわんこそばを食べたことがないから、だからそのちいちゃいお椀に、うん、でもあれ、
いやいやいや、ちょっと待って待って、話が途中で終わってるよ。寿司だったら何皿
食べ
られ
る？お寿司、うん、数えてないんだけど、でも大体10ぐらいだろうな、うん、
だと思う。普通の人大体10皿前後だと思う。
で、
う
ん、むちゃくちゃ死ぬほどやっべー、サバ食べるの忘れたとかなったら、私 の,
あの無理して食べてるってこと、
全人生の意地をかけて、う
ん、全人生の
意地をサーモンアボカドもう一回食べるわみたいな、うん、気分になる時あるのよ、うん、そういう時は
別にそうじゃなくても大体そうなってるよ、あともう一個食べたいなみたいな、
15皿ぐらいになって、うん、あの途中で倒れるかもって思いながら帰ってる駅まで本当早く着いてほしいと思って、
だからもう本当に無理して食べると15まで行くっていうことね。
そう、
う
ん、でもその時はガチで、うん、なんていうのかな、あのちょっとでも、
うん、
私を見つけた人が、あ、吉川さん久しぶりってバーンって背中叩かれたらバーンおらーぐらいのこと、
ね、
うん、そんくらいのこと、ギリギリ、ね、ガチでガチでそう、うん、
だから本当に限界が15ってことね。
そう、
あ、
限界超えてるけどね、そこで、うん、もうマジで、あの次の日のお腹の空き方尋常じゃないもん、もうこのあの胃の上部あたりから胃が全部広がっちゃってんのよね、
うんうん、
無理やりその、
胃ってそう筋肉だから、うん、そのギチギチに入れればその隙間ができるっていう、
そうだからたくさん食べてると、うんうん、あのお寿司じゃなくてもね、うん、前の夜にめっちゃ食べるとさ、うん、朝すっごいなんかだからあれって太る循環になってますよね。
いやいや、そうだと思う、あの、うん、だから腹8分目っていう言われ方するし、
うん、
あの早食いが良くないというのもそういうことになって、消化よりも前に胃に詰め込むことが先になっちゃうから、
うんうん、
だから胃が広がってお腹が空腹感を感じやすいっていう、そういうことなんだと思うんですけど、うん、あのでもね、僕ね子供の頃はね18皿とか20皿とか食べて
た、
う
ん、なんかあのちっちゃい頃よく食べる子だったんでしょ、
うん
うん、
小さい頃は結構食べて、今はもう本当に10ぐらいでお腹いっぱいですけど、
うん
うん、だよく食べられたなって思う。
なんだろう、子供ってでも、
うん、
あのむちゃくちゃじゃない、そういうなんか、あ、なんていうの、感覚っていうかさ、
まあまあまあ、ひっくるめて言うとむちゃくちゃではあると思う。
むちゃくちゃでしょ、うん、なんかその辺にあるあのなんかレゴブロックとか食べちゃうし、もうむちゃくちゃだからね、
むちゃくちゃの話が変わってくるんだよ、
うん、なんかもうあの、うん、スプーンまで食べられると思ってるから、
だから、うん、今わんこそば食べたら、だから本当に最初はマジで、うん、なんていうのかな、米粒食べてるみたいなその、
うん、
一粒二粒の米粒食べてるぐらいの、
うん、
本当に全然足りないじゃんこんなんみたいな感じの量に感じるんですって。
あ、最初は、ね、
最初は、
うん
うん、だけどその食べてるうちに、いや、ちょっときつくなってきたなみたいな感じにだんだんなってくみたいな、うん、そんな感覚を味わえるのはわんこそばだっていう母親の感想だったんで、
うん、
僕もでも多分2,30とかになるんじゃないかなと思いますけどね。
G は
90
か。いやー、でもな、 G はいいのそれで、
どういう意
味ですか？だって美味しい、
ね、何あなたはそれでいいの
あの本当にそれでいいの、
なだから何がよ。
え、だって、うん、別にめっちゃ美味しいその三つ星割烹とかのわんこそばとかってあるんですか？ガチうまいねみたいな。
いや、どうなんだろう、わんこそばで
味にこだわってるわんこそば屋ってあるんですか？
いや、だからその、うん、さっきも母親の感想も言ったけど、うん、質より量みたいなところがあるみたいだから、向きとしてね、うん、
そうだよね、
うん、だから本場に行ったら違うんじゃないとは思うけど、結構だから素材の味的な感じで、
いや、だからさ、つまりそうめんとするとね、
はは
なんたらバリューみたいな、
うん、
あの1袋98円とかで、
うんうんうん、
6束9束とかって入ってる、
それこそそれはオープニングで言ってたこだわりの話になって
くる。いやそういうそうめん、
うん、
あの何が皆様のお墨付きだよって思うぐらい美味しくなかったりするじゃん、どことは言わないけど。
皆様のお墨付き
それ声
優しかやってないのよ。
それで、うん、イボの糸、
うん、
高いけど、うん、何この美味しさやばいねっていう、
うんうん、
もうどんだけ、ね、差額があってもこっち買うだろ普通みたいな。
だただその要は量をどんどん食べていくものだから、うん、そういう部分でむしろあの質がリーズナブルな方が食べやすいっていうものもあったりはするかもしれないから、う
ん、あのさ、例えば
は
あのこのわんこそばを、
うん、
全部へぎそばにしていただいたら、 好きじゃん、喉越しみたいな。
いや、そうだけど。
なんか言ってたじゃん、喉越しなんですよね、みたいな。
あれ、俺、おわんこそば食べてないから、だから食べたこと、結構わんこそば食べ尽くしたから、次、どういうわんこそば食べようか悩んでるんですよねって言いました。
言ってない。
なんでヘギそばにしていただいたら。
え、だからさ、ヘギそばが好きなんでしょ。
ヘギそば好きよ。
あの、普通のおそばも好きだけど、ヘギそばのあの、チュルン感とか、喉越し感とかがめっちゃ好きって言ってたじゃん。
まあ、言いましたよ。
だったら、うん、普通のザラッとしたお蕎麦じゃなくて、うん、ヘギ蕎麦にしちゃいなよ。
だから普通のワンコ蕎麦食ったことねえっつってんじゃん。
知らねえよ。こっちはあん出してんだよ。
いやいや、だから
生ジェミニって
普通を先に食わせろよ。
え、
普通を食わせろ。
それは無理。
なんで
大した記録が出ないこと知ってるから。
どうしよう、試してもいないことをベラベラ言ってんじゃないよ。
絶対大した記録出ない。
まあでも多分30とか40とか普
通並みでしょ。いかないいかないいかない、マジで22。
20どうなんだろう、20はちょっと少ないって感じるんじゃないかな。
わかる、わかる、今私も言ってしくったなと思った。22以上いくと思う。30弱
だったら22と変わんないじゃん、28ぐらいってことでしょ。
そんなこと、あ、そうだね、うん、だから22は少ないけど、ビサよビサ。
いやだから28だったら大した変わんないんじゃんって。
いやでも30以上なんかいけますか。
いくと思うけどな、40いくかいかないかぐらいな気がするけど。
いやー、持ってるわこいつ。
いやいや、だから試してないからわかんないけどね。
いやいや、なんかね、うん、あのね、俺は結構なんかそういう時根性出せばやる時やるんですよみたいなことアピールして、今ね、わかる、みんなこれ吉野一平のスーパーモテ用タイム。
こんなんでモテるわけがねえだろ。
スーパー俺モテたいタイム、これ入ってます、これ切ります。
ちょっと待って、吉川さん、あのわんこそば食べられるの羨ましいの。
全然羨ましい。私はそんなことより、ケンコバが結婚したことの方がだいぶ、
大引きすぎて、ただ、どんだけ引きずってん
の？あの、コバが結婚した瞬間、目覚めたんですよ、ガチで。最近もう起きてられない、今も眠いですけど、割と。うん、なんか、ずっとその1、2ヶ月の疲れが一挙に来てるなっていうぐらいの眠気があるわけです。
いや、だからそれは本当に、逆に俺はその眠気感じてくれてて、ありがたいまでありますけどね。
うん、で、うん、もう起きらんないのね。でロフトから降りられない時とかもあるんだよ、眠すぎて。危ないからさ、そのはしご降りるのが、でやーべえ今ちょっとはしご降りるのやめてこって、ね、なるぐらい眠い時あるのに、剣道小林入籍を報告って見た瞬間に、ものすごい目ちばしたよね。
頭ぶつけました、大丈夫ですか。
大丈夫、
頑張って起きて。
で、はあ、ついに小判が結婚か、終わったわ。
でその数日後に、神木くんが、
あ、神木くん結婚、あれね、本当にね、ガジで外走り回ってやろうかと思って。私の神木くんがね、結婚するとはね。あんなに可愛かったのにな。あんなに小さかったのにね。
だからさ、吉川さんが連絡してきた後に、ちょっと面白かったのが、神木くんが結婚するってことは、芦田愛菜ちゃんも結婚するってことって俺に聞いてきて。
いや私マジでこれ言っていい、あのね、芦田愛菜ちゃん結婚するんじゃないかと思うんだけど、もしかしたら。
いやだけどするだろそれ。
あのさ、お相手が、ガチで、藤井聡太あるいは鈴木福、これどっちかにしてもらえる。どっちかがいいから。
でも
愛菜ちゃんには
結構いろいろ思うところあったんだよな。マナちゃんは福くんのことが好きだったんだけど、福くんがそうでもないっていう時期が。
そうなんだよね。あれもう明らかだったよね。
時期が確実にあったから。
中学生ぐらいの頃。
いやいや、もっと前だと思う。
ほら、夜会に呼ばれた時期あるじゃない、小6ぐらいかな。
久しぶりに、それは多分久しぶりに会った時だと思うんですけど。
そうそうそう。マナちゃんがさ、
僕がよく覚えてるのは、ビストロスマップの時です。
あ、ビストロね。
はい。
あの時はでも、まあ、二人とも小さかったよ。なんか仲良くにさ、
ビストロはマナちゃんだけ、いや違うな、二人で話した気がする。
いやいや、ビストロは二人で出てたけど、でもあの頃は本当にまだマルモの番宣で来てたぐらいだから、仲良くにもう結婚しちゃえよとかって言われて、で二人ともとか言って恥ずかしがってた感じだから、ガチであの時子供でしたよ。でも、その後数年経って夜会とかなんかで、仕上がるか忘れたけど、なんかそういうところで二人で久しぶりに会うみたいな時ところが、あ、そのシーンがあって、でその時にはもうすでにマナちゃんの方が大人びちゃってて、福くんがそのマナちゃんのその美人に成長した感と、その落ち着き感にちょっと毛をされてる、
っていうシーンはありましたね、
みたいな。
その恋愛感情うんぬは抜きにして、
そう、
でもなんかその何だ、誰だったっけかな、 まあとりあえずなんかあのマナちゃんが、うん、福君に対して好きかどうかみたいな話をしていた時に他の女性ゲストが誰かに対してライバルだねみたいなことを言ってたんですよ。
あー、
うん、だからもう明確に
好きだった時期は、めっちゃ良くないそのエピソード、ないのそこの動画。
いや、わかんない
けど、めっちゃ見たいんだけど、
それとは別に、うん、ビストロで多分本人あのマナちゃんだけ呼ばれた気がするんだけど、
うん、
その時は木村拓哉さんにご褒美でキスをしていたシーンがあって、うん、めっちゃ可愛かった。
いやあれはいや違うあれもマナ服で来てた時だよ。
そうだっけ。
あのなんかなんていうのコンビとか2人とかで来る時って、うん、女性だけが、うんうん、誰かそのスマップのメンバーにキスをして、
あそっか、
男性は確か握手かプレゼント、
うんうんうんうん、
そうそうそう。
あそれとあとさんまさんが、
うんうん、
あのマナちゃんゲストに呼んだ時に、
まんまね、さんまのまんまね、
そうそうそう、子供欲しいって抱きしめてた時に、うん、あのもう本当にマナちゃんって本当に可愛いんだなと思って、
いやあのていうかもう画面越しからも分かった、
うん、
あのなんか学校楽しいかでさんまさんに言われてだいぶ砕けてきた時ね、
うんうん、
マナちゃんの緊張が解けて、うん、でランドセルひっくり返しながら勉強大嫌いって言ってたのすっごい覚えてる。
それはね、うん、あれなんですよ、あの算数
大嫌い、あ算数大嫌いって言ってたのすっごい覚えてる。
なんかクイズ出されてやってた時に、うん、うまく答えれなくてもう算数大嫌いって言ってたから、
なんかこれがこうあるやろ、うん、9つあるやろ、うん、これ3引いたらいくつや、うん、答えてみって言われて、あのみたいな感じで指で数えて、わかった4なんでやねん
みたいな、算数大嫌いってその後に言ったんだけど、うん、それすげえね可愛かった、ほんと
めちゃくちゃ可愛かった、うん、まさかマネちゃん結婚するつもり。
あとシールがすごく流行ってて、うん、自分もシールが好きで、うん、鏡のシールがあって自分を超えて鏡
に、そうそうそう、ちっちゃい、ね、あの鏡シールに鏡がついてるんだよね。でそのシール帳にその鏡のシールを貼ってて、急に何を思ったのかその本に貼ってあるちっちゃい鏡に自分のことこうやってウィンクしながら自分のこと映し出したんだよね。あれすっげー可愛かったんだよ。誰と結婚すんの、
うるせえよ
マジ、藤井聡太鈴木福どっちかにして、
なんだ二択なんだよ
マジよ、
うん、まあ、福くんあれなまで見られてなかったから、あのヒグマもどんな感じの映画なのかすごく気になるし、
まあ、確かに、まあでも福くんの私のベストバウトはガチでルッスリゾートっていう北海道限定のテーマパークの CM、
北海道にあるテーマパークの CM、
あれは公式、あもう消したかなルッスリゾートさん、
まあ、福くんのね、まあ、ってました ね、 ね、うん、
あれねまだ残ってたら本当見てほしい、当時の福くんの泣きすごいですよ。
あ、まあ、まあそれもそうだし、うん、やっぱね今福くんめっちゃかっこいいから
かっけーよなー、
うん、すごいなと思いますね本当にね。何の話ですか。
いやルッスリゾートに行きたすぎて泣いてる服
ワンコそば食う話だ、
はい、なので、
ね、はい、
まああのご当地ものっていうのはねいろいろ食べたいものありますけれども、ワンコそばはどうかな、ワンコそばの先ならばそれよりは
とりあえずワンコそば一回食べてみて、
いやいや出雲そばの方が先に食べたいだったらマジで、だってさ、
ね、
これって食事じゃないじゃん、アクティビティでしょ、
うん、いやいや、だからそんな向きがあるからどうなんでしょうっていう話です、うん、
はい、
はい、
うん、殴る、
そいつまとめたウィンチだし、
うるさい、ネバーまとめに回転、
うるさい、何余計なこと入れるから
だよ、ちょっと
なんだ、
バーブー極限に見るか、はい、それではねラジオネーム高岡さん、
高岡さん
皆様ギョギさん、ギョギさん高岡です。定期的にしている気がしますが音楽の話を、
ほう、
何回か前に話題に上がった堂本旧 KinKiKids の愛の塊を最近初めて聞きました。あのリマスターっていうか、あのリなんていうのリボーカルっていうか、
ね、
ニュース風に言うとリプレゼント
これどう、
え
ポッポさんと比べて
何が
モテ度としては、
あ
ー遅い
でしょ遅いね、だいぶあんなもん YouTube つけて見ようと思ったら一瞬だからね
いやちょっと思っちゃった、
ガチでトイレ休憩で見られるだ
ろ遅かったねこれ
は、うん、で、きっかけは注目しているバンドがカバーしていたからなんですが、あそういうことか、
うんうんうん、
で、この曲めっちゃいいっすね、てか愛の塊に令和で良さに気づくのやばいね、まあでも嬉しいけどね
うん、うん
うん、ニュースのマスも近畿といえばこれだなんて番組で言ってたのを見ましたが納得ですと、
うん
うん、これ歌えるようにしたいなと鬼リピ中だったりします、
うん、
あとはアドのエルフもどんなんだろうと聞いてみました、
うん、
ありがとう、うん、ちょっと遅いけどでも嬉しい、はい、この人本当にすごいシンガーですね、
いやすごい、
中島みゆき感出る曲だと思ったんですが、自分の色が出ている、
うん、
そう、私ね最初ねそのクジャク見て、うん、これ誰中島みゆきってガチで思ってた、
うん、
でステージ前かなんかのところでアドかで、うん、そこで気づいたって感じ、
うんうんうん、
であとキャッツアイのカバーとか、なんと踊るポンポクリのカバーまで幅広いんですよね、そう最近ね、うん、そしてクオリティが高いと、うん、踊るポンポコリンは感心してしまいました。自分はアドちゃんといえばショーなんですけどね、
うんうんうんうん、いやでもそれでいいと思いますよ、だけど
だらんだらんだらんにゃんにゃんにゃんにゃん、
はいはい、うん、そうそうにゃんにゃんにゃんじゃないけどもうアドちゃんは本当にこ数年前ぐらいからいきなりって感じたんだけど、
うん、
数年もっと前かな、
いや、まあ、でもさ、とにかく私は 4,5 年前から言ってたじゃん、このあのなんていうの、あのボカロのオムニバスのアルバムの中に入ってるコールガール歌ってる子が、あコールガールでコールボーイ、うんうんうん、コールボーイ歌ってる子がすげえ上手いんだって、頭一つ抜けてってその話してたじゃん。だからさ、やっぱさペコパといい、タクロウといい、さ私がいいと言った人、この私のハイパーエンパス、マジ直感型インテリジェンス、とにかくなんかそんな感じで、あの来たっていう人がやっぱ売れると嬉しいですね。
まあまあまあそれはそうですね。もともとそのなんだろう、 うっせーわで、
うん、
あのめちゃくちゃブレイクした人ではあったけれども、
そうあれがね今思えばねすごく簡単な楽曲だったんだろうなって思ってくるよね、
彼女にとっては
そう
ですか。まあ、まあ、うん、いやでも歌唱の幅がその機会が増えたことによって広がったと個人的には思ってるんですけど、 もちろん
ね、だから今のアドちゃんがうっせぇわ歌ったら余裕なんだろうなっていう、
あ余裕だとも思うし、 その彼女の武器というものを明確にあそこで打ち出しておいて、
うんうん、
その武器をそのなんていうんだろう、使いどころを分けるという使い方になってきたっていうのと、
うん、
あとはまあ元の曲カバーが最近目立ってますけど、
うん、
そのカバーの場合元の原曲を歌っている人へのリスペクトがすごい。
そうだね、うん、あのアキナを何曲かカバーしてるっていうのと、はいはい、あとあのリンゴの罪と罰は皆さん聞いてください、
はいはい
はい、あれは、ね、特にね罪と罰はね、アドってなんで罪と罰カバーしねえんだろうな、それオファー出さないやつバカなのかなぐらいに思ってたら歌ってたんですよ、
うん、
バカはいなかったバカは私なの。そうだから、あ歌ってたんだみたいな、まあでも歌わせたいよねみたいな、罪と罰はみたいな、
そうだからその別にあのなんていうの、モノマネじゃないんですよ、
うん、
ちゃんとリスペクトをした上で、で僕がすごく好きなそのカバーとしての解釈、
うん、
その人の色をあの織り交ぜるっていう、うんうん、あの表現の仕方をしてるので、
そう、うん、でリスペクトもあるから、あのドア玉のほーさーせーのところ本当にあそこから取り上げ立つぐらいね、うん、よくできてるというか、
いや、うん、本当に地形がすごい見せつけられる感じがあってね、いろんな曲、うん、あの聞いてて、うん、感動しますね。
そう、最近発掘した音楽ありますか、よければ教えてくださ い、
ね、あでもそれこそアドちゃんかもしれない、
うーん、でもどうかな、私はあの先ほどねこの本番前にも無理やり聞かせてましたけど、
ははは
あの前からしてたんだけど、本当に 3,40 年ぶりに思い出したんじゃねえかぐらいのリンドバーグ の、うん、あのバラード、
うん、
有名とかって調べて、うん、エブリシングなんたらかんたらっていうのがあると思うんで、うん、それ聞いてみて、うん、ガチで、うん
うん、
めちゃめちゃいいですよ、
う
ん、うん、あとはやっぱりなんだろう、うーん、もうねスノーマンはね曲に恵まれてるからね全部いいんだけど、ただ、
うん、
でジャニーズ全部で言ったら私多分ニュースの夜を踊れが一番好きな説あるんだけ ど、
うん、
ただ嵐さんの中で一番好きな曲レッドミーダウン、もしくは私ほんとこれ朝思いついた戸惑いながらだ、私一番好きなの多分、
うん、
ゼロ G もいいんだけど、
うんうん、これ吉川さんに全然伝わらないと思うんですけど、
うん、
俺最近になって、
うん、
あのいろんなリズムの取り方すごい好きなんだけど、
うん、
本当に最近あ俺四つ打ち好きなんだなっていうのをすごい、
ツンタンツンタンツンタンツンタンみたいなやつ、
あーちょっと違うけど、
まあ、違うんかい
うん、まああの4拍あるじゃないですか、
うんうん、
チッタッタッタッチッタッタッタ、これよく聞いてたと思いますけど、うん、16の時に、ね、
まあ、小室がね全部それだからね、
ああそうなんですね、うん、まあ、その この4拍に合わせて、うん、あのバスドラムをドンドンドンドンドンっていうのでリズムを取っていくっていう、
はいはい、
曲のスタイルがあるんですけど、
うん、
っていうのがあるんですけど、それがすごい好き、昔はね多分ねそんなに好きじゃなかったんですよ四つ打ち、うんうん、なんだけど最近は本当それが好きなんだなっていうのを肌で感じてる、
うん、
かなーってぐらいですね。
あとはねババーって今思いついたのやけど、アムロちゃんとエムフローのブラックアウトっていう曲、
ブラックアウトね、
うん、あとうんとね
いや吉川さん好きな曲いっぱいありますよ。
むちゃくちゃある。で川本誠だったらギニシェルターもちろんめちゃめちゃいい曲ですよ。これに使ってるぐらいだからね、うんうん、番組名に、うんうん、むちゃくちゃいい曲だけどドーナツのリングがすっげえいいから聴いてほしいっていうのと、
ね、
あとひまわりもいい。あとね、うん、珍しいところで言うと私最近ガーネットクローの話してないかもしれないけど、ガーネットの中で一番好きなの何かなって考えると幻かも。
う
ん、あの科捜研の女のエンディングだったんですけどね、
うんうんうん、
幻かウィッシュっていうあのスパークルっていうアルバムぐらい、とにかくそのスパークルだけ聞いてアルバムマジで、うん、マジで名盤。ミステリアスアイズも有名ですけどこんなのね、うん、もう二度とってあの曲ね、あれもいいけど、
最近吉川さんに言われて、うん、やっぱりいい曲だなって思ったのが、うん、あのスノーマンさんの一番星かな。
一番星は泣きます、うん、
やっぱりいいなって思った、
うん、あれは本当に物事に対して真剣に向き合ってるとか、うんうん、頑張ってることがあればあるほどその人なんていうの、その深い思いを持ってる人ほど泣いちゃいます、
うん、で、あの温故知新っていうアルバムにスパークっていう曲があるんですけれども、うん、
スパークね、
うんうん、まあ、似たようなテイストではあるんですけど、うんうん、それ僕すごく好きだったんで、うん、あこれスパークにも通じるなっていうふうに思いながら、
そう、売れない売れない、うまくいかないうまくいかない、でももう一回頑張りたいみたいな、なんかそういったコンセプトのね、いわゆるこうなんかネバーギブアップ精神を歌うような、
まあ、ネバーギブ
アップ
精神ではありますね。
そう、そういった曲なんですけどね、うんうん、なんかそれも良いなと思いますね、うんうん、
歌はいいですね、はい、
そう、ただまあメロディー曲にかかわらず、私ガチな話、あの一番病んでた時のともちゃんのアルバムが世界で一番好きかもしれない、
うん、
なんでかっていうと、あれほど人間ドラマが、うん、詰まったアルバムないから、
まあ、だから吉川さんその曲の背景見ますからね、
すごいよ、
うんうんうん、
よく歌えたね、うん、その精神状態でって思う、うんうんうん、そんな感じです。
はい、
はい、
おかえり。
お疲れ様。
大丈夫？
おかえり。
頑張ったね。
大丈夫？
お疲れ様。
無理しないでね。
また明日ね。
おやすみ。
てなわけでね、やってまいりました曲芸ギミシェルタ、724だったかな、
724
ですね、
はい、74をやったばっかりじゃないの
だったんですが、
はいはいはい、
17周年記念ということで、
17周年おめでとうのメールもねちょこちょこ届いてますから、
はい、じゃあ
と
りあえずね、あの差し当たってこちらね、はいはい、読んでいきたいと思いますね、
はい、
ラジオネームミットン、こぶたのミットン、はい、うん、吉川さん、吉田さん、スタッフの皆様、曲芸室、はい、
よし、
曲芸ギミシェルター17周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
というか、曲芸、曲ギミの17なの、和風曲、
和風曲ですね、和風曲、
うん、まあ一緒か、うん、で、17というと吉川さん的にはスターですか、これどういう意味なのか分かんないんだよね、う
ん、なんかあるんじゃないですか、タロットとかなんか占いか、17で
17?
うんうん、分かんない分かんない、そういう意味合いで言ってそうだけど、はい、
希望とか可能性感じますねと、
うん、
うん、いや井上貴子さんかなっていうようなイメージぐらいかな。
17強ってこと、まあいいや、
うん、いや希望とか可能性とかもういい、17年頑張っていらっしゃるんだ、素直にバズれ、
うんうん、ありがとうございます、
任せろ、
うん、
バズらしてやるから、
うん、
よしきさがやった、一平さんおめでとうございます、ということで、
はい、
うん、おめでとうございます、先よしくってやつですこれ、よしく、
よしく、
はい、うん、で、今年こそ来ますよ、おめでとうございます、過去雑な振りということで、う
ん、雑に言っていいと思われてるんだと思ってる
ということで、簡単ですがお祝いの言葉とさせていただきたいと思います、うん、これからも応援していきたいと思います、よろしくお願いいたします、ということです、
はい、うん、もう一つラジオネーム効果さんからいただきました、はい、皆様曲芸ミス、はい、
ゲス、
効果です、和風曲芸、まあ、17周年おめでとうございます、
ありがとうございます、
17セブンティーン、ステレオビジョンやアットエニータイム、どっちもセブンティーンっていういい曲があるんですよね、クッソマイナーなんですけど申し訳ありません、うん、ご存じないです、
うん、
あアイスありますよね、セブンティーンアイス、
うん、
最後に食べたのいつだっけな、自販機よく見るけど手出して
ない、手出せマジで、チョコミントすっげえ美味しい、あれ世の中で一番美味しいチョコミント、
はい、はい、でもみんなに長いこと愛されているでしょ CM 、和風狂言も長いこと愛されていますし、このまま続いていくことを切に願います、ありがとうございます、頑張ります、はい、お二人とも充電期間というか羽ばたくための時間というか、これまでとは違った時間の割き方をされていると思います、形はどうであれ、うん、これからも応援していく次第でありますので、よろしくお願いします、今回はこの辺で、それでは寒い とうございます。
まあ、寒いは寒い、
うんうん、
ただもう本当にね、私は、そちらに意識が動き出しました。その占いのお仕事をちょっとこう調整をね、うんうん、して、うんうん、もうあの今結構時間が和風極限に避けているので、もうすでに、
おすごい、
だからもうね、めちゃくちゃ和風極限のことやり始めてます。すっげえ勢いで、うんうん、もう占いの時と同じぐらい忙しいです。
ちょっとあのさ
寝れねえよ、ね、睡眠時間ねえよ、
ねえ本当にさ、うん、下手すぎない？
いやだって、うん、
いやいや違う、だってじゃないの
よ、売れるって、
あの前回も言ったの、
そんじょそこらのことじゃないんだよ。
そうだけど、うん、うるせえ休みなのよ。
いやいやあのマジ死んでもいいわ。
本当に上限がね、体力上限が少ないから
一旦死んでもいい。
あの
なんかあのあれしてくんない？なんかそのコールドスリープみたいな感じで一回ぶち込んでよ。あこいつ死ぬなって思ったら
死ぬって言ってるじゃないんで、うん、まあ、それだからバランスは取ってほしいんですけど、うん、マジであのだってここで瞬間的にどうかなったとしてもその後続かなかったら意味がないから。
いやいや違う、
いやいや
一回
わかるわかるわかるけど、うん、分かるけど
認知度上げないと話になんねん。
わかるけど、うん、認知度上げるためにいろんなことをしなくちゃいけないんだけど、マジで体力つけて、
うん、でもだからマジでみんなにお願いするじゃん私がね、
はいはい、
私が配信するときって、うん、もう本当にこれはもうプライドも何もなく、うん、あなたたちにギミリスに入ってもらえたりとか、
ファンクラブね、
そう、うん、ファンクラブとか、うん、あとはギミチューブね、メンバーシップに入ってもらったりとか、うん、そういう財源がない限り私たちは潰れますよ。
うんうん
うん、それは脅しじゃねえぞ、うん、それはそう、ということを言ってるでしょ、うん、これは聞いてる人たちにとっては始まったなって思ってる人もいるかもしれないけど、うんうん、本当だから言ってんの。
それは本当、うん、それは本当です。そう、何回も言ってるけど、うん、あの今ギリギリ保って、今もちょっとあの傾きかけてるからあれなんだけど、あの、まあ、で今盛り返そうとするために、俺自身は本当に吉野一平としての価値を上げるために、うん、あの外部の活動を今すごい精力的にやってるので、
それも分かってる、うんうん、でそれも分かるし、うん、あのそこになんか行き着いたあの考えが、思考がそこに行ったのもめっちゃわかるよ、
うんうんうんうん、
しだからもう私もね、最近もう数ヶ月にわたって和風曲芸というものにほぼほぼ貢献できてなかったんで、ラジオとメルマガだけだったんでね、うんうんうんうん、ほとんどね、だからもう占いの仕事をとりあえず今離れることができたんだから、もう寝ないでやるしかねえだろ和風曲芸のことを。
いやだから
寝ねえし食べねえよ。
だからといって、うん、今日なんかもうヘトヘトで潰れましたみたいなこと言われても困るのよ。
昨日ね眠すぎて倒れたんですよ、ね、
いややめろこの野郎いい加減にしろ本当に、うん、だからそこは本当にバランスを取ってもらわなくちゃいけないんだけれども、うん、そうだ、これ一応宣伝しておきます。あ、これが放送されてる時は多分間に合うと思うから、うん、ちょっと待って、うん、ギリ間に合ってると思いますけど、うんうん、ちょうど曲気味かな、うん、曲気味が更新されるタイミングだと思うんですが、うん、28日の土曜日に、多分、うん、普通に聞くには、うん、あのラジコとか使わないとダメかもしれないですけど、市川、FM、
はい、
だから千葉です。
どこですか？千葉なんだ。
千葉の、FM ラジオの80いくつかな、ちょっとごめんなさい、うん、市川うらら FM かな、
はい、
で、FM の 83MHz で放送されている、まあ、多分千葉だけでしか多分聞けないと思うんですけど、市川うらら FM でエンタマっていう、うん、エンターテインメントの卵でエンタマっていう番組があって、うん、
はい、
でそこの、ボイスドラマに出演、うん、できることになりましたので、オーディション受かって、で、それが、11時から11時半だったかな、うん、お昼
いつ
28日、
はい、
うん、今月の28日土曜日のお昼の11時から11時半だったと思います、うんうん、X で僕情報更新してそこはあの確認していただければ。
でもいいですね、そのお昼の時間帯だから主婦層をついてくれるといいですね。
どうなんだろう分かんないけど、うん、でもまあ、ラジオで出演していて、自分の活動は普段どういうのことをしてるかっていうところも話してもいいっていう話だったんで、うんうん、で、うん、でもね、ネットで確か聞けるんだ、フル版が、
うんうんうん、
YouTube で全フルバージョンが確か聞けて、うん、で、FM 放送で乗っかってるやつが30分に短縮されるから、
うんうんうん、
だから紹介部分は短くなっちゃうけどっていう風に前置きはされたんですけど、うんうん、多分和風狂言のところもそこで話せるので、
うん
うん、そういうところも含めて宣伝もしていこうかなとは思ってますから、
うんうん、
はい、頑張っていこうというようなところではございますので、
はい、
これからも17周年
経ち、はい、思い出しました、
は
い、何17はスターです。
あ、さっきのミッドの話？
そう、ごめんね、思い出した、ダイアルカナの、ダイアルカナの17がスターだ。で、16だ、タワー。でも、
全然違う。
でも分かった、思った。私の、ここ昨今の、占い始めてからの流れ、うんうん、マジでタワーからスターの流れだ。 ガチで。タワーって本当にね、うん、晴天の霹靂だったりとか衝撃だったりとか、うん、あのまあ、悪いカードがね周りにあれば破滅とかそういうのも表すけど、うん、基本的にはめっちゃ衝撃だったりとか、うん、神の啓示とかも表すので、うん、天からの啓示みたいな、うん、なんか逆らえない宿命
で、タワーって悪いイメージあるけど、そうなんですね。
そうそう、あのタルトカードってそんなね全部ねあの怖いカードないからね、うん、ほとんど、うんうん、なのでそのなんていうのガチでさ、私は占い師でこんなになんていうのめちゃめちゃもう身動き取れなくなるレベルで仕事が来ると思ってなかったっていうのもあるから、うんうん、それが私にとってはもうマジでタワー、
うんうん
うん、でそれが一回落ち着いて、うん、で今度希望が見えてきたっていうのが今和風曲芸でやってることがね、
まあ、素晴らしい。
そうだからマジで、うん、次は、多分月なんで悩むゾーンなんですけど、
ダメじゃね
え。ただ、うん、月というのは悩み以外にも直感とかインスピレーションって意味あります。
いやまあでもだから今スターなんだから、この1年がスターなんでしょ。
いや1年、うん、まあまあ、はい、まあ、
なんやね
まあまあそんな感じです。はい、なのでミットンありがとうね、わざわざ調べてくれたんだね。うん、うんうん、
はい、まあ、まあそんな感じで、僕自身もね、はい、外に向けていろいろと活動を頑張ってます。まだ発表できてないもので撮ってるものもいくつかあって、
はい、
それも自分の役者人生の中で新しい試みだったりとかもするので、
うんうん、
早く発表できるようにっていうか、まあ、まず流れないようになってほしいんですけど、
そうだね、
そうそう、収録したやつが流れることって実は結構あったりしますからね、
はい、
うん、なんで、まあ、発表できるの楽しみなところではあるんですが、うん、吉野一平という名前に価値をつけろ、千葉さんの言葉をずっと私は言われたということをずっと言い続けて全然できてないんですけど、
うん、
ようやく少しずつできてるような感じがするので、
うん、
そこにも期待してもらいながら、うん、18年目も皆さんぜひともよろしくお願いいたします。
はい、最後にあきらちゃんの開運ログボという、毎日証拠を目指していますショート動画始まっております。
あ、はい
はい、1分でサクッと見られますから、絶対にこれ聞いてる和風曲芸チャンネル登録してね、登録してないやついねえよな、いねえよな、ということで登録してください、お願いします。いいですか、
宣伝下手すぎない？
下手なんですよ私告知、うん、
まあ YouTube のねチャンネル登録して、通知のサインをオンにしておくと、
うん、
動画が更新された時にその通知が来るの で、
そうです、ね、
吉川さん の、 そのログボの動画も公開されたタイミングで通知が来ますから、
う
ん、ぜひ通知をオンにしてですね、
そうやっぱね、そのログボ朝はあきらちゃんでショーということをもう一回皆さんにね叩きつけてもらいたいんで、はい、頭に
ログボショート、
いや叩きつけてじゃない、はい、刻み込んでもらいたいんで、
ログボショートを見てですね、
はい、
高評価押していただいて、コメントもぜひいただければと思います、
はい、
皆さん今できる推し活よろしくお願いします、
それではまた次回この場所でお会いしましょう。18年目も頑張るよ。